皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言12月号をお届けします。今日から12月ということで、いよいよ年の暮れということになりましたけれども、皆さんはこの1年が早いって感じるか遅いって感じるか、私のように年寄りになってくると早いなっていうイメージなんですね。まあそれで、まあ、年に負けてはいられないっていうので、なるだけ歩け歩け運動などしたいんですけども、新型コロナウイルスの動向がいまいちよくわからない。イギリスとかドイツとかオランダ、あるいはお隣の韓国ではこれまでの最高の感染者数が出たりしている中で、日本だけなんか収まりかけているような印象ですね、このところ。でこのまま日本だけ収まっちゃうというふうに考えるのはちょっと甘いかもしれないですね。前にもちょっとお話しましたけど、100年前のスペインインフルエンザ、俗にスペイン風邪と呼ばれてますけども、この時は世界で亡くなった人が1700万人と1億人の間っていうんで、ついこの間テレビではその代表的な値として4000万人という値が使われてましたが、まあこれは第一次世界大戦で亡くなった3800万と言われる人よりも多いくらいの人が亡くなってるんですよね。まあ1918年、第一次大戦が終わった年から、まあ、1920年までの足掛け3年、まあ、実際には第一次世界大戦中に発生していたんですけども、4000万人とも言われる人が命を失ったことを考えると、あまり油断はできないと思いますね。まあ、第6波到来っていうのを念頭において、いろいろ医療措置などの準備が行われていることはよく知られていますけれども、我々自身の覚悟が揺らいでるとちょっと怪しいことになりかねないので気をつけましょう。で今日はこのラジオカフェに来るときに、家からなるだけ歩こうっていうんで、最寄りの京阪の宇治っていう、私の家は宇治の宇治川のほとりの小高い丘の中腹ぐらいにあって、海抜85メートルぐらいなんですけども、京阪宇治の駅の海抜は20メートルなので、落差65メートルを歩いてこう来たんですね。そして京阪三条からこのラジオ局までも歩いてきたので、私の携帯スマホ の歩行者歩行歩数計ですねによると、今日は5545歩歩いたことになってますけども、せめてこういう機会にはなるだけ歩け歩け運動しようという心がけは持ってるんですけども、老いに負けないように頑張りたいと思います。でこの間、まあちょっと危ういかなと思っていることがコロナの他にもう一つあって、まあ、今年の1月22日に核兵器禁止条約っていうのが発効した、効力を持ったんですね。まあ、国連で、採択されたのは2017年の7月7日でしたけども、それからいろんな国がちゃんと自分の国の最高議決機関、日本なら国会ですが、そういうところでこの条約の意義を認めて、この条約に加盟しようという手続きをすることを批准と言いますけども、批准した国が50カ国になってから90日目に発効するということだったんですが、昨年2020年の10月24日国連創設記念日にホンジュラスという国が50カ国目として批准した。その10月24日から90日目が2021年の1月22日で、それから約1年今経とうとしている中で、 どうも人々の核兵器禁止条約に対する関心興味、それが弱まっているような印象を受けるんですね。ちょっと危ういなって感じる理由は何かっていうと、条約っていうのは法律と違うっていうことをよく理解する必要があるっていうことですね。日本の国会で、法律ができると、日本国民である限りその法律に反対だろうが何だろうが、その法律には従わなくちゃいけないんですよね。俺は嫌だって言って、その法律に反するようなことを平気でやるわけにはいかない、罰せられることになりますね。ところが条約っていうのは違うんですね。条約に加盟した国、批准したり加盟したり加入したり、いろんなやり方あるんです。とにかくその条約に入ってる国にはその条約が拘束力を持つんだけども、入ってない国には拘束力がないっていうことなんですよね。で、今この条約は国連で採択された時は賛成が122カ国あったのに、まだ60カ国程度にとどまっているんですね。それで核兵器を持っている国は入ってない、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国っていう5大核保有国に加えて、イスラエル、インド、パキスタン、北朝鮮という全部で9つ核兵器持っている国があるんだけども、ここはどこも入ってない。それだからか日本とか韓国とかドイツのようにアメリカの核兵器が頼りだって、いざという時にはアメリカが核兵器で守ってくれるという核抑止政策という立場、政策を取っている同盟国も入ってない。したがって核兵器禁止条約ができたけれども、このままではですね、核兵器持っている国が入ってないから、この条約の決まりを守らなくていいんですよね。この条約上はね、したがって核兵器はこのままではなくならないということですね。なぜ日本のような広島長崎で手ひどい原爆の被害を受け、1954年3月1日のアメリカのビキニ水爆実験でも手ひどい被害を受けた国日本が核兵器禁止条約に加わらないのだろうかっていうわけですが、この核兵器持ってる国やその同盟国がこの条約に加わらない理由は極めて明快っていや明快なんですね。これらの国はいざという時には核兵器によって、戦争を抑止する、防ぐっていう、核兵器によって平和を守る、核兵器によって戦争を抑止するという立場、核抑止力理論とか核抑止政策って呼ばれるんですが、それを取ってるんですよね。つまり必要たらばいざという時には核兵器を使うぞというふうに威嚇、脅すことによって、他の国が、その武力行使をする、戦争に、訴えるということを事前に防ごうという立場なんですよね。ところが核兵器禁止条約は核兵器の使用を禁止している初めての条約なんですよね。そうすると核兵器持っている国は自分たちの平和と安全をいざという時には核兵器を使用することによってこそ守るんだという政策を取っているので、その条約に入っちゃったら核兵器使えないことになるんですね。そうすると核抑止論の一番の眼目、いざっていう時には核兵器を使うっていう、その威嚇、脅しによって、自国の平和あるいは同盟国の平和を守るんだっていうことが成立しなくなるんですね。この核兵器禁止条約では核兵器の全てを禁止していて、実験とか製造とか保有とか他の国に移転するとかね、そういうことすべてを禁止している中で、使用とか威嚇、核兵器を使ったり 核兵器で脅したりしてはいけないっていうことも書いてあるもんだから、なかなかですね、核保有国とその同盟国がその核によって平和を守るっていう核抑止政策を変えない限り、この条約に入りにくいわけですね。もうこの条約はもちろんいついつまで入んなきゃいけないとかいうことじゃなくて、いつでも入れるように窓を開けて待ってるんですけども、なかなかこのままでは難しいというわけですよね。国連の中泉さんという日本の女性として初めて軍縮分野の最高責任者になった人と、それから元 NHK のキャスターをやっていた国谷裕子さんが去年広島の8月6日の式典の後対談をしていますけども、国谷さんはこの核兵器禁止条約は画期的な条約ですよねということで、それをまあ評価している立場にありますけども、中泉さんはそこへ行くとやっぱり世界の国連の核軍縮の最高責任者として、そう簡単にはこの条約ができたから万々歳というわけにはいかない、そういうことをわきまえた対談ぶりだったように思いますね。で、我々自身もですね、この核兵器禁止条約ができたからもう核兵器がなくなるんだということでは決してないということを肝に銘じて、核兵器を持っている国の国民有権者にそういう核兵器によって脅すような安全保障政策を掲げている政府を支持しないように、広島長崎の悲惨な実態をしっかりと訴えてですね、核兵器のない世界を求めるようなそういう政府を打ち立ててくださいというふうに、訴えかけることが大事ですね。この間僕は小学生や中学生を含めて、まあ、もちろん大人たちも含めてこの核兵器禁止条約について、オンライン講演をする機会が結構多かったんですけども、そこでもう言ってることですけども、アメリカ政府に直接バイデン大統領に手紙書いても、それによって核政策が変わるってことは普通考えにくいことなので、バイデン政権が掲げているような核兵器によって国を守るという核抑止政策を掲げるようなそういう政府は支持しないでくださいというふうにアメリカの国民に訴えかける必要がある。だから小学生はアメリカの小学校のどこかね、に生徒たちに、あなたたちは広島長崎でキノコ雲の下で何が起こったかということをきちっと知ってますかということを訴えかける。そういうことによって将来、核政策とは違う安全保障政策を掲げる政府を作るように、国民たちを、まあ、激励するということがとても大事だと思うんですよね。だから我々は、年が明けて1月22日には核兵器禁止条約1年を迎えるけども、ここでもう少し、しっかりと考え直して、その反核平和運動の在り方をしっかりと考えて進みたいものだと思っています。まあ、今日はちょっと面倒な話をしましたけど、また来年もよろしくお願いいたします。さようなら。